健康、医療、生活習慣病予防教室、食事と運動習慣の大切さを再認識。対象、市内在住の30歳から64歳で、医師から運動制限を受けていない方。11月21日月曜日、午前9時半から午後0時半、会場はアイプラザ大会議室です。定員は申し込み先着順15人。内容は、生活習慣病を予防する食事の取り方、効果的な運動方法の講話、実技があります。講師は、管理栄養士、健康運動指導士です。ご希望の方は、10月17日月曜日から、電話または窓口でお申し込みください。申し込み期限11月4日金曜日。申し込み問い合わせ先は保健センター電話 378-3421 番です。予防しましょう、インフルエンザ。インフルエンザの流行が始まる時期になりました。短期間で多くの人へ感染が広がりますので、新型コロナと同様に予防対策を行いましょう。特に高齢者や慢性疾患がある方は注意してください。予防対策のポイント。流行前にワクチンを接種する。帰宅直後に手洗い、うがいをする。湿度を 50-60% に保つ。十分な休養とバランスの良い食事で抵抗力を高める。人混みや繁華街への外出は控え、やむを得ず外出する場合は、マスクを着用する。問い合わせ先は、警防課救急係、電話 377-7119 番です。10月15日から10月31日の休日急病診療所、休日薬局です。診療時間、午前9時から午後5時。受付時間は各医療機関にお問い合わせください。なお、休日急病診療での PCR 検査は行いません。それでは、日程、医療機関、薬局、地区の順にご案内します。10月16日日曜日、医療機関、稲城仁内科クリニック、電話 370-7611 番、薬局、カシノキ薬局、電話 370-4193 番、東長沼地区。10月23日日曜日、石垣医院、電話 401-3733 番。オーベル薬局大丸店、電話 379-1499 番、大丸地区。10月30日日曜日、若葉台クリニック、電話 350-6075 番。愛生薬局若葉台店、電話 350-6171 番。若葉台地区。詳しいことのお問い合わせは保健センター、電話 378-3421 番。土曜日曜祝日は稲城消防署、電話377-7119 番へ。11月の乳幼児健診事業です。事業名、対象、実施日、締め切り日の順にご案内します。離乳食調理講習会、先着20人、対象、第一子の保護者、令和4年6月生まれ、実施日、11月7日月曜日、締め切り日、10月31日月曜日、妊婦歯科健康審査、妊娠安定期に入った方、実施日、11月11日金曜日、締め切り日、11月10日木曜日、母子健康相談、母乳、栄養、育児の個別相談、未就学児と保護者、妊婦、実施日、11月11日金曜日、締め切り日、11月10日木曜日、双子の会、 多胎出生の乳幼児と保護者、妊婦。実施日、11月15日火曜日。締め切り日、11月14日月曜日。2歳児、2歳6ヶ月児、歯科健康審査。先着24人。令和2年10月、4月生まれ。実施日、11月18日金曜日。締め切り日、11月17日木曜日。低出生体重児、2500グラム未満の1歳児健康審査。令和3年10月11月生まれで、病院で経過観察を受けていないお子さん。実施日、11月30日水曜日。締め切り日、11月29日火曜日です。なお、2歳児、2歳6ヶ月児歯科健康審査は、10月17日月曜日から、母子健康相談の個別相談は、10月20日木曜日から予約を受け付けます。場所、申し込み、問い合わせ先です。保健センター内、親子包括支援センター、電話378-3434番、また、離乳食調理講習会のみ、保健センター、電話378-3421番です。高齢福祉。参加者募集、介護予防体操教室、3ヶ月コース。寒さを吹き飛ばす体力、気力を獲得しませんか？柔軟体操、筋力トレーニングなどの健康習慣を身につけ、健康的で活気のある生活を送りましょう。対象は市内在住で介護保険の認定を受けていない65歳以上の方。日程、11月24日から令和5年2月16日の木曜日、12月29日を除く全12回。時間は午前10時から11時半です。会場は東長沼3107-4、京王リトナード稲城5、6階、コナミスポーツクラブ稲城です。定員は20人、初めての方を優先します。申し込みは10月17日月曜日から持参または郵送で。利用登録用紙は高齢福祉課、各地域包括支援センター、市ホームページで入手できます。申し込み先は高齢福祉課、そして持参のみ各地域包括支援センターです。詳しいことの問い合わせ先は高齢福祉課、高齢福祉係です。参加者募集、体力測定会。長引く自粛生活で運動不足を実感している方に、運動能力の測定と筋力トレーニング方法を学べる講習会を開催します。対象、市内在住のおおむね60歳以上の方。11月11日金曜日午後1時半から、会場は第二文化センター、定員15人。講師は健康運動指導士です。持ち物はマスク、動きやすい服装、飲み物。ご希望の方は10月17日月曜日から電話でお申し込みください。申し込み問い合わせ先は高齢福祉課、高齢福祉係です。介護者交流会。介護している方同士で介護に関する不安、聞きたいこと、思いをゆっくりお話ししましょう。対象は高齢者を介護している家族。10月29日土曜日午前10時から11時半。会場は東長沼451。地域包括支援センターエレガントもむら出張所です。定員は若干名。参加ご希望の方は10月17日月曜日から電話でお申し込みください。申し込み問い合わせ先は、地域包括支援センターエレガントもむら、電話 379-5500 番です。新型コロナによる介護保険料の減免。新型コロナの影響で一定程度収入が下がった場合など、 介護保険料が減免となる場合があります。申請方法や要件、様式などの詳細は、市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。対象、新型コロナの影響で主たる生計維持者の令和4年の事業収入などが前年の当該事業収入などの額の10分の3以上減少した方などです。申し込み期限令和5年3月31日。詳しいことの問い合わせ先は高齢福祉課介護保険係です。入居者募集、高齢者住宅、ジョイハウス多摩川。高齢者住宅、ジョイハウス多摩川。押し立て 410-3、エレベーターなしの入居者を募集します。まず、単身用住宅。対象、次のすべてに該当する方。満65歳以上で、同居する親族がいない単身の高齢者。市内に引き続き2年以上住んでいる方、持ち家や公営住宅に住んでいない方、立ち退き要求を受けているなど、現に住宅にお困りの方。次に、世帯用住宅。対象、次のすべてに該当する方。同居する親族がいない、満65歳以上を含む満60歳以上の2人暮らしの世帯。市内に引き続き2年以上住んでいる方、持ち家や公営住宅に住んでいない方、立ち退き要求を受けているなど、現に住宅にお困りの方。共通事項です。募集個数それぞれ1個。一定の収入基準があります。申し込み者多数の場合は抽選。費用は市の高齢者住宅条例による額です。申し込みは10月17日月曜日から窓口または郵送で、申し込み用紙は高齢福祉課または市ホームページで入手できます。申し込み期限毎月15日消印有効、入居者決定次第終了。申し込み問い合わせ先は高齢福祉課高齢福祉係です。ヘルスメーター。バセドウ病について。バセドウ病とは、甲状腺は喉仏の下にある腸のような形をした臓器で、その役割として甲状腺ホルモンを生成します。甲状腺ホルモンは全身の臓器に作用して代謝を司るなど大切な働きを持つホルモンです。バセドウ病は、この甲状腺ホルモンを過剰に産生する病気、甲状腺機能亢進症の代表です。バセドウ病は自己免疫疾患の一つです。下垂体から分泌される甲状腺刺激ホルモンが、甲状腺ろ胞細胞の TSH 受容体を刺激することによって、甲状腺ホルモンは分泌されますが、バセドウ病はこの TSH 受容体に対する抗体が体内で作られて TSH 受容体を刺激し続け、甲状腺ホルモンが過剰に産生分泌されることで起こる病気です。甲状腺ホルモンやカテコールアミンが過剰になるため、その症状は動悸、体重減少、指の震え、暑がり、汗かき、疲れやすい、軟便、下痢、筋力低下、精神的なイライラや落ち着きのなさなどが挙げられます。女性では生理が止まり、男性では周期性四肢麻痺があり、甲状腺は主大し、眼球突出することもあります。治療方法について、薬物療法、多くの場合に第一選択となります。放射性要素内容療法。安全で効果が確実であり、甲状腺の腫れも小さくなります。甲状腺摘除術。最も早く確実に治療効果が得られます。バセドウ病は 未治療の場合、長期的に心房細動や心不全、脆弱性骨折などが生じるリスクが高いため、これらのいずれかの治療が必要です。稲城市医師会、阿部徹。募集します。第2種会計年度任用職員。学童クラブ支援員、児童館職員を募集します。申し込み方法など、詳細は市ホームページをご覧ください。募集職種。まず、学童クラブ支援員。応募資格。A、放課後児童支援員。B、保育士、幼稚園教諭、社会福祉士などの資格を持つ方。募集人数、若干名。報酬、時給。A は、1136円。B、1086円。次に、児童館職員。応募資格。保育士、幼稚園教諭、教員などの資格を持つ方、放課後児童支援員。募集人数、若干名、報酬、時給1086円。以上です。問い合わせ先は、第4児童館、電話 377-4406 番です。地域自立支援協議会の傍聴。福祉関係機関の連携のもと、障害のある方が地域で自立した生活を営むことができる社会の実現に向け、地域の支援体制に関する課題などについて協議を行います。どなたでも傍聴することができます。10月17日月曜日午後3時から、会場は地域振興プラザ4階大会議室です。定員は申し込み先着順10人。申し込みは電話またはメールで。申し込み問い合わせ先です。障害福祉課、障害福祉係。メールアドレス、shougaifukushi@city.inagi.lg.jp です。